てっちゃんが映画の話をします。
はい。
何を見たのかな？
映画見てきました。
ほう。
新作映画館でね。
ああ。ジョーカー以来ですね。
あ、ジョーカー以来ですね。
うん。
はっきり言いますよ。
はい。
今年度ナンバーワン。
ちょっと、今年度何があったっけ？
アベンジャーズ、インフィニット。
主戦場とか。
主戦場。
うん。
で、ジョーカー。
うん、うん。
まあ、いろいろありましたわな。話題作は。あと、スパイダーマンとかも。
ああ、いやいや。
全部超えましたね。
え、何？
アメリカの映画なんですけど。
はい。
舞台はね。
はい。
アメリカです。
おお、珍しい。
で、まあ、簡単に言うと。
現代。
しかも現代。
はい。
簡単に言うとよ。
はい。
ざっくりとしたあらすじを言うと、
うん、
ハリケーンが来てるんですよ。
ほうほう。
超巨大な。
はい。
で、避難してねって、もう。
うん。
もうやっべえから。
まあまあまあまあまあまあ、もうなんかタイムリーな話ですよね。
まあタイムリーな話なんですよ、本当に。
うん。
で、主人公は女性の女の子、大学生なんだけど、
はい。
お姉ちゃんから電話が来て、
うん。
お父さんが電話取らんのよって。
うん。
お父さん何してるか知ってるって知るわけねえじゃんみたいな。あ、でも心配だわって。じゃあそんなに言うんだったら見に行くよって。
はい。
で、お父さんの住んでる家っていうのがこの直撃ゾーンなのね。
ああ、いや、見に行ったら、まだ来てないのね。
あ、だから、もう、やべえよみたいな。
明日来るけど、気ぃつけてねって電話しようと思ったら全然取らんみたいな。
そう、取らんって。
うん、うん。
で、お父さんに電話しても取らんから、うん、じゃあもう車で飛ばせば2時間ぐらいだからって。
てっちゃんに電話通じないからって、てっちゃんの様子見に行くのって難しいですからね、僕なんか。
でも、飛行機2時間ぐらいじゃないですか、大阪から沖縄。
まあまあまあまあまあまあ、そやけど、そやけど、いきなり飛び乗るってできないじゃないですか。
うん、だけど、それ、車なら、いきなり飛び乗るができたと。
うん。
で、家に行ったら犬だけいて。
はい。
お父さん飼ってた。いないのよ、うん、お父さん。
どこ行ったのかなって。
どこ行ったのかなって、こんな嵐で。もう相当嵐なのね。
あ、もう、もう。
もう、5メートル先は見えない。
5メートル先、もう、結構山なってんの？
山なってる、まあまあ。
もうそうだ、もう避難したぐらいの勢いありますよ、
ね。で、もう道路も止めてんのよ。
はい。
係の人がいて。もうここ進むなって。
はい。
もうダメ、帰ってってみんなに止められてるんだけど、うん、主人公はそこをなんか無視して、ブーンって。
主人公無視しますよね。
うん、そう無視するでしょ。
はい。
で、行ったわけね。
はい。
前の家にいるんじゃないってお姉ちゃんから話して。
それは。
実はお母さんと離婚したらしく。
はい。
夫婦し、で、うん、前の家にいるんじゃないって予想で、
うん。うん。
で、前の家に行ったらお父さん車があったから、やっぱりね、うん、みたいな。
ああ。
でもお父さんいないのよ。
ああ。
だけど、どこにいんのみたいな。
ドッドッドッドッドってなってますよ、今。
うん、でも周りもう、嵐すごいの、ブーって。
いや、もう無理よ。
2秒で全身ずぶ濡れみたいな雨と風なのね。
うん。
やっべーって、主人公も早く帰りてって。
うん。
そしたら犬がめっちゃ地下室に向かって吠えるわけよ。
はい。
地下なのみたいな。しかも地下って言ってもなんか、ネズミとかいっぱいいるような泥とかある。地下の排水管とかある。地下室じゃないね。
はい。
地下ね、本当に。
はい。まあ、ダンジョンみたいなもんやね。
そう、ダンジョンみたいな感じ。
うん。
這うような感じね。立てない。
うん。
で、そこに行ったら、
はい。
なんかお父さんが倒れてんのよ。
お父さん！
そう。
うん、
で、お父さん倒れてて、
きついやん。
で、お父さんって、息はしてるよかったってなるんだけど、うん、肩とか見るとなんかめちゃくちゃざっくり何かで、なんかやられた跡があ
るの。いや、やられて欲しくないから。
そう、すごくやられて欲しくないこと、さらりとやられてるのよ、お父さん。
うんうん、そういう映画なの、これ。
で、何がみたいな。
はい。
まあでも、引きずって。息があるから病院に行かなきゃってことで、お父さん引きずって、
はい。
グー、グーって。
はい。
で、地下室の階段に行こうとしたらいきなりバーンってワニが出てくるんだ。
ワニ？
ワニ。
わ、わ、わ、わ、わ、わ。
しかもでっかいワニ、クロコダイル。 いや、何みたいな。
いや、それは予想してたか？
いや、全く。
だ、台風映画でしょ、これ。
いや、違う。
何なの？
で、ワニが出てきて、
はい。
どうなんのっていう。でも、周りはどんどん水。
台風、もう、とんでもない台風迫ってるんですよね。
はい。
ワニの相手してる場合じゃないですよね。
でもですね。
はい。
お父さんの家の周りがですね。
はい。
ワニ園があるんですよ。
なんでよ。
絶対なんですよ。
そんな絶対、本当に
フロリダなんですよ。
本当にやめてほしいのにさらり
と。フロリダなんですよ。フロリダって言ったらあったかい地、湿気があって、はい、死体なんですよ。
はい。
で、主人公が車を通るたびにワニ園って看板とか出るんです。
あ、伏線が貼られてた。
もう貼られまくってんの
よ。予感がしてた。
で、台風で、水浸しになって、
うん、はい。
もうワニ来ちゃってんのね。
あー、なるほど。ワニのルートが増えるっていうことなのか。
そうそうそう。だからお父さんワニに襲われたのよ。
台風で水が、増えたってことは、
うん。
俺のターンかな、みたいな感じなんや。
そうそうそう。からしたら。うん。
これ有利だ、みたいな。
しかも2匹。
2匹の
地下には。で、外には、
はい。
めちゃくちゃいっぱいいる。
はで、まさか、ワニに包囲されて絶体絶命みたいな映画なの？
で、絶対絶、ワニだけならまだいいんだけど、
はい。
もうカテゴリー5の半端ない台風だから、
はい、もう、
もう地下も水で埋まっていくのよ。
もう全門の虎、肛門の狼みたいな状態なの。
もうそうそうそうそうそうそう。
もうそれ、オーバーキルだからみたいな。
もうマジで、この映画ね、
はい。
ワニと台風を組み合わせると、
前、
こんなにやばいことが起こるんだっていう。
前、台風とサメを組み合わせた人いましたよ、なんか。
いましたけど、
うん、
なんかね、あれは、これ、サメが飛ぶやん。
まあ、確かに。
シャークドネード。
はい。
あれは、正直、ワンかツー見たんですけど、はい、何も怖くないし、面白くなかったのよ。何もね、はっきり言う、何も。
いや、多少面白かった。
え、何も面白くなかった、俺は。でも、この映画？
はい。
俺、映画館で声出ちゃった。
ほう。
思わず、手上げて、ヒーって。おじさんが、ヒーって、めっちゃびっくりしたもん。
あ、
もうやめてってなる。本当に。
ああ。
こんな怖い映画、久しぶりよ。
え、台風もワニもいい感じで怖くなってくるの？
もう台風もやばいのよ。だからタイムリーすぎんのよ。
え、台風も消して。
ボートとかでもう進まんといけんレベルになってくんのよ。周りも。
台風も消して手心とかはないんや。
ないないないないない。
台風のピンチも十分ピンチ感が。
そうそうそう。だって、家とか壊されていくし。
これ台風映画でもよかったのに。
うん。
ワニもいるみたいな。
そう、ワニもいる。
で、ワニも結構、本気で殺しにかかってくるみたいな感じなの？
ね、これね。
うん。
P12 なんですよ。
ほう。
だからめちゃくちゃ残酷なんですよ。
P12。PG12 か。
はい、PG12。だからもう。
12歳以下は見ない、
ね。小学生見ちゃダメ。
え、ワニが人を亡くならしたりとかすんの？
めちゃくちゃ亡くならす。めちゃくちゃ亡くならす。
台風とどっちが亡くならすられる？
ワニ。
ワニの方がやばいの？
で、これ今簡単な設定の話なんですけど、はい、主人公は、水泳選手なの。
うん、ああ、なんかちょっと生きてきそうな雰囲気がしますね。
そうそう、女の子なんだけど、大学生で、
うん。
で、記録に伸び悩んでる感じなのね。
はい。
で、お父さんからスパルタみたいな感じで、水泳選手に育てられたみたいな。
あ、厳しく。
厳しく。
うん。
だから幼少期の思い出とか出んのよ。
うん。
で、その時に言われるのよ。
はい。
お前は誰だって。
うん。
お前は最強捕食者だって。
うん。
全部食っちまえって、相手の選手なんかみたいな。
うん、うん。
っていう。 なんか階層とかって、うん、でも主人公は今ちょっと伸び悩んでて、
ちょっと気弱なところあるみたいな。
そう、でもお父さんのことを恨みつつもお父さんのことがほっとけないか迎えに行ったのね。
まあそうですよね。でもワニにまさか、
そうそうそう。で、お父さんは、お父さん足も半分反対に折れてんのよ。
ええー、
神の左と悪魔の右手のあの先生みたいな足ぐにゃってなってる感じで。骨バキって出てたりしてて。
逆関節みたいになって
ん
の
か。そうそうそう。で、お父さんはなんかスパナとか足に当ててベルトで思いっきり縛ってバキって固定して。
はい。
ギューッって言いながらなんとか立てるぐらいにはして。
うん。
で、主人公は速攻足、ワニに噛まれて。
はい。
足ぐじゅぐじゅなるし。
もう終わってるやん。
で、主人公も、うわーって。でも、お父さんと父と娘の確執もありつつ、
はい。
もう、やめようと思ってる水泳みたいな。
いや、もう足ぐじゅぐじゅ。
いや、大丈夫だって。お前は、才能があるからって、
うん。
心だけだよって。
うん、
もう何も、あとはないって、うん。心だけの勝負なんだとか言ったり、
うん、
もう、胸の下まで水が溜まってきて、
はい。
なんとか、一階に上がらないといけない状況まで来たときに、
うん、
覚えてるかってお前が小さいとき、
うん、
潜水で、お前はプールの片側も行けなかったって、
うん、
その時は悔しくて泣いてたなって、
うん、
で、俺は夜目が覚めたんだって、
うん、
変な音がするからって、そしたらお前は自分でプールに潜って潜水の練習をしてたって、
うん、
その時思った、お前はソルジャーだって、
うん
生まれながらの戦士だったんだ、
うん、
いいかお前は誰だって最強捕食者だろって、
うん、
プレーヤーあいつらなんかじゃないって、
うん、
って葉っぱかけて、
うん、
お父さん頑張るって言って、うん、潜水で1階に目指したり、
うん、
あのなんとか1階から出るのよ、
うん、
あ地下から出るのよ、
うん、
で外に出るんだけど、
うん
外ワニだらけなのね、マジで。
ワニ園があったんでしょ。
おお、そうそうそう。いや、もうワニ100匹いるレベルでワニだらけなの。
うん。
で、でもワニって、音に反応して、向かってくるんだって。
あ、そうなの？
うん。だから、ゆっくり歩けば大丈夫。水の中。しかも台風で、
うん、
雨風と音とか波とかもすごいから、
うん、
人間の音なんかじゃ、もう全然わかんないって、ワニからしたら。
うんうん
何が何だか分からんから大丈夫って言って、
うん、
目の前とかワニがスーって飛んだよ、
うん、
歩きながら動くなってゆっくりだったら大丈夫みたい
ワニ
目の前に
ワニは台風とか気にしないの
気にしない無敵
いやワニも台風来たらあの空飛んだりとかするでしょ
しないしないだって人間が飛ぶような台風じゃないもん
あそこは微妙にあの、風はほどほど。
人間が飛ぶ台風ってなかなかないっすよね。
いや、この間の台風とか人間クソ飛ぶし、沖縄とか平気で飛ぶでしょ？
いや、飛ばんから。
え、車転がってたやん。
車は転がるけど人間は飛ばんよ。
え、車の方が軽いの？
え、だって車でかいから。
ほう。
風に当たるわけ。
え、人間は案外平気。
人間飛ぶってもうない。そんなんない。竜巻とかよ。
竜巻とか言うと家とかぐちゃぐちゃなんて。
人間転ぶぐらいよ。飛ばんよ。
飛ばんの？
うん、飛ばん。マジで飛ばん。飛ぶのファンタジー。
あ、そうなの？
うん。
あ、人間は案外。あ、でも飛んできたものに当たって死ぬの？
とか、転んでそのまま引きずられて死ぬとか。
引きずる。これ、だから、クロコダイルネードやったらやばかったんですね。
いやいや、もう十分こっちの方がやばいです。
トルネードになってたら、ワニもオチオチしてられなかった。
いや、あのね、うん、だから、すごく現実味があるし、
はい。
なんか、だからシャークトネード全然面白くなくて、俺。
ああ。
寝たやん、あれ。
いやー。
もう、今回のこの映画
うん。
今年ナンバーワン。
そこまでなの？
あのね、本気でビビったし、映画館って本当にヒヤって。で、主人公
うん。
最強捕食生物。
じゃあその、ホラー映画道度が高いってこと？
めちゃくちゃ高いよ。
なんかでもね、最近ワニが出る映画が公開されるみたいなのを見たんですよ。
それね、多分ね。
でもなんかアリゲーターとか昔あったけど、
うん、
アリゲーター、
アリゲーターってマンホールから出てくるやつでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。
俺も見たよ。あれはね、いやもうだから極まった。今回でワニ映画が極まった。
ワニ映画ってなんか今までまあまあ面白いぐらいの、
うんうん、
え、またワニかよっていう。
いや今回はワニも、うん、もちろんなんだけど、
うん、
父と娘の話でもあるし、
うん、
その娘の水泳に対する思いもあるし、
レイクプラシッドっていう映画昔あって、
はい、
UMA レイクプラシッドって、
うん、
なんかものすごい生物が襲ってくるっていう話があって、うん、でなんかなと思って見たんですよ。
はい。
あ、ワニやんって。
もう今回のね、ワニはね、普通にワニなんですけど。
20年前の映画のあれ、レイクプラシッドって。
特別でかいわけじゃないんだけど、
うん、
もうめちゃくちゃ怖い。もう、霞んだわ、ジョーカー。
え、もしかして、クロール凶暴領域ってやつ？
そう。タイトルはクロールです。なんか勝手に日本では凶暴領域ってついてるけど、
いや、
この凶暴領域はマジでいらんと思う。
そんなん言ったら日本のタイトルで大体そうじゃないですか、なんかつきません。
そうなんだけど、このクロールって意味が出てくるのよ、うん、タイトルに。
うんうん。
だから主人公は水泳選手なの。
うん。
最強捕食者なのよ。
はい。
クロール。
はい。
もう、これね、俺に騙されたと思ってこれ聞いてる人、今すぐ映画館に行ってほしい。本当に、めちゃくちゃ面白い。
何でしたっけ、魔獣。
何です、
じゃあ、巨獣。
ランページ？
ランページ。
かける4倍ぐらい面白い。
いや、ランページも
あれは、うん、ロック様だから面白いでしょ。
ランページ見に行ってくれみたいなこと言ってた。
うん。
で、僕、騙されたつもりで見に行ったんですよ。
はい。
で、結構面白くて。
面白かったでしょ？
はい。でも、てっちゃんはなんかもう、どこがどうとかって言わなくて、
うん。
見に行けみたいなこと。
そう、だって見に行く、だってどこがどうって言ったら見に行かんやん、人は満足して。そうでしょ？実際に。
これ意外なんですけど、
はい、
クロール凶暴領域って、
うん、
制作してるのサムライミなんですね。
そういうの気にしないで。
全然知らなかった。
めちゃくちゃ面白い。だって監督は豚さんの好きなヒルズハブアイズ作った人よ、監督よ。
で、制作がサムライミでしょ。
うん。
あのドントブリーズとか。
そう。
何やったっけ、
スパイダーマンとか。
スパイダーマンとか、ババアが襲ってくるやつ。
資料の腹渡とか。
いや、それもそうやけど、
ギフトとか。
そうやねんけど、ババアが襲ってくるやつはまた違うやん。呪いのババアのやつあったじゃないですか。
え、だからギフトでしょ。
え、あれギフトやったっけ？
うん。
あれってギフトって映画やったっけ？
あ、違うわ。あれでしょ？ババアが、なんか呪いかけるやつでしょ？
そうそうそうそうそう。
それ、サムライミなの？
うん、サムライミ。
なんてな映画だったっけ？
最強ババアみたいな。スペル。
あ、そう、スペルだ。
いや、なんかその、映画監督の時から資料の腹渡とかで、
うん。
とか、スパイダーマンとかいろんなやつでもめっちゃ人気を博した人じゃないですか。
はい。
で、制作とかに回った、でもスペルは監督もサムライミか。でも、うん、まあ何しかその、近年もスペルとか以降、もういろいろなんか作るたびに、すげえな、みたいな。
うん。言われて。いや、もう本当。言われて、いや、もう、そういうのもありつつ、じゃあもう豚さんに見る理由ができたっていう感じ。
いや、だから、老いてますます盛んみたいな感じですよね。
もう、極まった今回で。
言うたら、城の腹渡とかって今見たらのんびりしてんな、みたいな感じやけど。
うん。
いや、全然好きやし、名作やと思うねんけど。
うん。
てっちゃん多分今城の腹渡見ても、ヒーとかって言わんと思うんですよ。
うん、言わんと思う。
あの、ヘラヘラしながら。
ゆっくりしてるというか、なんというか、で、チャッキーに殺される。嬉しいのって、こういうの見て嬉しいのねって。
もう、そういえばチャッキーも見たな。
チャッキー、ここにいたら速攻で秒殺よ、マジに。
何でしたっけ、友達になる人形。
そう。
あの、歌歌われてますよね。
うんうん。
ちゅうか、チャッキーも今年見ましたよね。
見ましたよね。で、
相当面白いと思ってたのに。
うん。
もう、吐くぐらい面白いわと思ったんですよ、チャッキー。
はい。
なのに忘れてたって。
怖いね。
あの、チャイルドプレイもめちゃくちゃ面白かったけど、もう、それもぶっ飛ばすか。
それをぶっ飛ばす面白さがある。クロールは。いや、本当にね、今年度ナンバーワンじゃないこれ。
そこまで来たか。
いやいやいや、俺がもう言ってんだからもう間違いないと思って見てくれ。
3D で見た方がいい？
3D とかなかったんだけど、俺は。あるんだったら、見てほしいし、
うん、
映画館見た後に、
はい、
いや、俺は最強捕食者だって言ってる。だって俺ツイッターで言ってるし。
ああ。
速攻。
まだ59歳やったんか。
まだまだやん。あとね、うん、主役の女性がまたいい演技するんですよ。
うんうん、
お父さんも、
うんうんうん。
たまらん。
父と、この二人、父と娘の話でもあるっていうこと。
そう。言ったよね、俺。それどこで見た？その説明どこで見たの今。
いや、父と、今、哲ちゃんが言ったやん。
そう、言った。
あの、お父さんが演技するみたいな話したんやん。
うん。
だから父と娘の話なのって僕はそれで予感がした
ん。いや、その前に言ったよ、父と娘の話。
いや、それはあの、冒頭であって、
うん。
まあまあ、さっと流すんかな、みたいな。
いやいや、冒頭、あの、すごく重要。
こうメインテーマ
がある。あくまで、ワニはツールみたいなところがある。
で、主役はあなた。
主役は、親子。
ああ、その、ワニがだし
ワニはだしで、台風はつまみ。わ、うん、かる？
あの、ワニが来ることによって大事なことが分かってくるみたいな。
そう、大事なことが分かってくるし、
うん、
主人公も覚醒すんのよ。
やっぱりワニが来ること
によって。ワニが背中押したよね。
あ。
背中押したもんね、
何か。
ワニ園からわざわざ、こんな機会でもないとワニ園から出れんかった
ん
やと
か、うんうんうん。お前の泳ぎ悪くなかったぜ、みたいな感じ、
う
ん。
そうそうそう。俺に食われたらそこまでだと思えって。
いやでも、サムライミってもしかしたら、映画史に残る映画人なのかもしれないですよね。
いや、残るでしょ、もう間違いなく。
すごい、なんか、いつになっても、スピルバーグみたいな人ですよね。考えたら。うん、すごいよな。タイムコップとか作ってるもんね。
すごいな。
ドントプリーズだけでも、あの、ドントプリーズが2016年なんですよ。
はい。
ドントプリーズだけでも、大したやつ作ったなとかと思ったのに、その、今までワニ映画って75点超えないとされてたんですけど。
うん。
てっちゃんにそこまで言わすってことは、
ワニ映画の。99点。
ワニ映画の金字塔ってことですよね。
うん。いや、だって俺ドントプリーズ見てないもん。
あ、そうなんや。でも、うん、ドントプリーズワニじゃないからね。
ワニじゃないから見てない。
見て
ない。だって目見えないおじいちゃん襲うとかって嫌って思って。
いや、それ、本当に、襲ったらでも襲われるんですよ。
だから、それがいいや。なんか、ムカついてきた。
いや、むちゃくちゃに面白いから。
だから、ほら、前に話したやん。ビジットとか。
ああ。
あの、老人夫婦が怖いみたいな。おじいちゃんとおばあちゃんのお家遊びに行ったら。
あれ、漫画太郎みたいですごかったんですよね。
なんか、あれもなんか、
ムカついてきた。オゲーみたいな。オゲーって。
なんか嫌みたい、俺、そういうのが、なんか。
いや、あの、僕ね、ビジットも好きなんですよ。
なんで俺が好き、嫌いなの好きなの？
あ、でも、ドントブリーズを好きかもしれないよ、見たら。
そう？
いや、もう、ほん、痛快よ。だから、その、 弱者だと思ったやつが捕食者やったとしたらっていう。
まあ。
で、しかもその後にまたもう一ひねりあるんですよね。もうあんまり言わんけど。
うん。
そこが結構好き。なんか、なんかあの、ホラー映画って、なんだかんで言って嫌な気分になるところもあるじゃないですか。
はい。
なんちゅうか、善良な市民とかが亡くなされるじゃないですか、ホラー映画大概。
うん。
チャッキーとかでもおばあさんとか亡くならされたりとかするじゃないですか。
うん。
ああいうとこってなんか、そういうのがあるから、相手相当悪いなって思うわけじゃないですか、こっちって。
うん。
そやけど、ドントブリーズに関しては、
うん。
善良な人がいないところがいい。
善良な人いない。
いや、だって、その、強盗が襲われるわけやから、自業自得感あるじゃないですか。
いや、だって、目の見えない老人は善良や。襲われてるやん。
いや、でも、そいつが襲い返してくるわけやから。
それはいいんじゃないの？
あ、正当防衛ってことで。
うん。
違うんすよ。
え？
そいつも悪いんですよ。
マジ？
だから、あの、悪に対して大悪がもっと来るみたいな。
ああ。
だからあの、やられる側も、まあ、フェアっちゃフェア？
フェア？
言うたらプロレスのリングに上がっちゃったみたいな話やから。
うん。
なんか善良な市民とかいないから、あの。
だって目の見えない老人でしょ？
はい。
大悪なわけがないじゃん。弱いじゃん、どう考えても。
いや、違う違う、分かってくるね。
いや、分かるから。
うん。
あ、でも見ないと分からんけど、多分見ても俺は気分悪くなると思う。ビジットが相当嫌だったから俺。
ビジットは面白かったっすね。僕的には。もうすごい。あの、ストーリーのひねりが効いてんのが良かった。
良かった？
うん、うん。まあ、とにかく、サムライ、あ、でもヒルブハブアイズもめちゃくちゃ好き。
めちゃくちゃ好きでしょ？
うん。
じゃあクロール、相当来る。
アレクサンドル・アジャっていう人ですよね。監督、はい。この人、アレクサンドロ・アジャって、あ、フランス人か。なるほどな。ヒルズ・ハブ・アイズはもうめちゃくちゃあれなんですよ。スタイリッシュなんですよ。
あの、砂漠のやつだよね。
そう。昔、サランドラっていう名前で、
うん。
70年代にあった、映画なんですけど、80年代だったかな、はい、すごい古いホラー映画で、そっちと基本ストーリーはあんまり変わってないんですけど、
うん。
ど田舎で家族が襲われるっていうだけの、うん、もう善良の家族ですよ。善良の家族をなんか、障害者的なやつがむちゃくちゃ襲いかかってくるっていう、話なんですけど、
うん、
それを、これが何年や ?2006 年か。2006年に作って、ちょっと現代風にアレンジして、
うん。
あの、核実験の影響で、なんかちょっとおかしくなった人たちが襲ってくるみたいな話で。
うん。わかるわかる。見た。
むっちゃいいんですよね。サランドラの、そのオリジナルのサランドラを相当超えてるんですよ。
あ、オリジナル、リメイクが超えた。
うん、リメイクが超えた。あの、サランドラ、どっちかやったら評価高くないんで。
ああ。
まあなんか昔こんな映画作ったよなぐらいの話なんですけど、ヒルズ・ハブ・アイズはもうどう考えても、その、怖さ的にも、ストーリーの綺麗味的にも、映像の綺麗さとか、かっこよさみたいな点でおいても、うん、原作超えまくりなんですよ。
うん。
で、この映画も相当面白いなと思って、ヒルズ・ハブ・アイズって立て続けに2も作られて、
うん。
2も見たんですけど、2超絶ダサくで、
うん。
びっくりした。
だってなんか続きありそうなストーリーであったけど、あれがホラーで怖い感じだったじゃん。
うん。
え、まだ？みたいな。
あの、ヒルズ・ハブ・アイズ2って別の全然違う監督で、
うん。
で、やっぱりその、放射能でおかしくなった奴らの生き残りみたいなやつと、米軍が戦うっていう話なんですけど、
うん。
なんか、米軍が戦うってなったら、途端にエイリアン2ぐらい面白くなりそうな気がしますやん。
うん。
その米軍がね、頭、倒れそうなぐらい頭悪い奴ら揃いで、
うん。
超絶苦戦するっていう、それだけの映画ですね、2は。
米軍側が。
もうなんか、どのレベルで頭悪いかって言ったら、そいつが住んでるホラー穴に行くんですけど、
うん。
うっかり銃忘れたぐらいの間抜けさですね。
まあ、あれよね。前に話してた、バイオハザード2で軍人が急にバカになるっていう。米軍が急にバカになる設定。
知能障害を起こすみたいな。
そう、急に、で、えって横にゾンビがいたりするっていう。え、今までずっと撃ってたのにって。
それはあれじゃないですか、米軍を不利にするための、ゾンビワープアウト現象じゃないですか。
うん、だからそれ。
いや、それってほら、なんか理不尽って思うじゃないですか。
だって、米軍が本気出したら勝てんもん、ゾンビも何も。
でも、ヒルズ・ハブ・アイズ2の場合は、
うん、
敵がいきなり強くなるとかそんなんじゃなくて、
うん、だから
米軍が急に知能障害。
一緒や。
いや、ゾンビ映画で例えたら、
うん。だって、負け方がないや
ん。弾込めんの忘れたみたいな。
そう。急に、えってなる。あえ。
さっきまでマシンガンでバンバン撃てたのに、
うん、
急に銃持って殴りにかかってて、ギャーって食われるみたいな。
うん。
え、何が起こったんってなるじゃん、そんなのって。
なるね。
ヒルズ・ハブ・アイズ2は出てくる軍人が全員倒れそうなぐらいバカっていう意味では、
うん。
ちょっと、その奇妙な奇っていう字を、書く、奇策ではあるけど。
うん。
な、改作とか奇策とかってあるじゃん。なんか奇妙な作品っていう。
はい。
あるけど、見てたら多分すんげえストレス溜まると思う。まともに見てたら。
まあ、好きもんには、ホラー好きには見ても損はないかな、みたいな。奇策。
もうなんか最初から笑うつもりで見るなら。
なるほど。
なんか僕、ほら、ワンがすごい面白かったから、このクロール作った人の、うん、作ったワンがスタイリッシュで、めっちゃ手に汗握ったし、もう階段ものとしてもめちゃくちゃ怖いのよ。
うん。
ヒルズ・ハブ・アイズって、道に迷った先で、なんか襲われるっていうホラー映画に外れなしとかって思うじゃないですか。本当はめちゃくちゃあんねんけど。
うん。
うん、で、それの王道なんですよね、ワンって。
うん。
それと暗い森は二大巨頭かなとかって思っちゃうぐらい。暗い森のワンだけですけど。
ワンだけね。暗い森いっぱいあるよね、名前
が。そう。デッドリターン。
デッドエンドね。
そう、いろいろある暗い森。なんたらみたいな。暗い森も一作目があまりにスタイリッシュで、
うん、
むちゃくちゃ面白かったせいで、どんどん暗い森の監督じゃないやつの暗い森みたいなのが作られたみたいなノリやと思うねんけど。
うん。
もう今じゃ暗い森って言わんもんね。
なんて言うの？
いや、言わんっていうことが暗い森っていう映画あったこと覚えてる人がいなくない？
いや、さすがに暗い森ぐらい有名だったらね。だっていっぱいあるしね、暗い森10個ぐらいあるんじゃない？
あるある。でも、13時の金曜日とか悪魔のいけねえとか言ったらまだ誰でもあーって思うけど、
うん、
最近暗い森って単語を使った人って全世界検索しても出てこなくない？
そんなに？
多分、人々が暗い森って言わなくなって5年経ちましたとかそういうレベルじゃない？
マジか。
13時の金曜日とか悪魔のいけねえとかってまだゲームに登場しましたとかいろいろ話題あったじゃないですか。
うん。
とかリメイクがいよいよ出るぞみたいなんとか。
いやだってほら、よくないやん。
何が？
世間一般的にもう。
暗い森が？
暗い森の、だってモンスター扱いとかそういうのやめえやん。社会的弱者を。そういう時流になってるでしょ、今。
で暗い森とはヒルズ、
アイズとか、豚尾さんの好きな、だからビジットとか、
はい、
ドントブリーズとかって社会的弱者をそういうモンスターみたいに扱うなよっていう流れやん、もう今は。
逆転現象的なね。
そう。だから流れっていうか、暴力の人類史じゃないですか。 だからそういうのを見せ物小屋として面白おかしく扱っちゃダメよって。
不謹慎。
不謹慎っていうか、人だからって。同じ人だからって。だから暗い森が普通の人だったら怖くなかったのって。
あのね。
見た目があって。
暗い森の、あ、でも、あれもそうやな。てっちゃんが大好きな。大好きで、おそらくてっちゃんまだ見てないと思うけど。
うん。
デッドクリフ。
え、山が人を殺すやつ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
で、上にまたやる、やばい奴がいるって
言って。そうそうそうそう。
ブタオさんが。
結局、山じゃなくて、山にやばい奴がいた。しかもあの、やっぱりちょっと、知能障害的な。
だから、もうね、そういう映画もう流行らん。流行らんっていうか、もう作れないと思う。
あのね。
厳しいと思う。
ドントブリーズが、なんやろな、ギリギリですよね。
ギリギリの世代だったんじゃないの？
うん、ギリギリやし、あの、ドントブリーズが何が面白いかって言ったら、
うん。
ある種ヒーローなんですよね。
ほう。
座頭市みたいなもんなんですよね。
はあ、ははあ、
目見えないから弱いと思うなよ、みたいな。
うん、うん。
うん。
で、猫潰しで喜んでた人類だったんですよ、昔は俺。
で、ドントブリーズが絶妙なのは、
うん。
やられる側が悪人っていうこと。
うん、まあまあ、なんかそういう予告編見るとね。
そう。
強盗に入ったお家の目の見えないジジイの絵がやばかったっていう設定でしょ？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
だから、わかるよ。
でもこれなんかネタバラシになるから。
もうだから言わないでよ。
あんまり言いたくないから。
うん。
ドントブリーズ見てない人は見てほしいと、もうほんまに
思う？
思ってこの絶妙ななんかさじ加減みたいなやつ味わってほしいですね。あの、宣伝良くないですよね、あれは。
宣伝
が、だからそういうところをものすごくこう、押そうとしてましたやん。
どういう感じの？
だからその、目の見えないジジイが怖いみたいな。
ああ、そうそうそうそう。もうそれで見る気なくした。
そういう映画じゃない、あれは。
そういうのじゃない。
そういうんじゃない。
でも、猫つぶしに見えるよ。
まあ、全然違う、なんか。あの、アンチヒーローですよ。
だから、きつい。まあまあ、そういうことで。
うん。あの、
まあ、クロードを見てねってことで。
そうそう、X メンみたいな。
X メンもあかんやん。
え、あかんの今、X メン。
あかん
だ
ろ、ミュータント。
めっちゃ作られてるやん。
だからもう終わったよ。
え、今度あれやん。あの、ディズニーで作るやん。
また？
うん。もちろん買い取ったよ、20世紀フォックス。
もうあかんだろ、X-Men とかで喜んじゃいかんだろ、人類は。
まだまだ行くんじゃないですか、X-Men は。んで、まあそのクロールは見てみたいですよね。
いやもう、今年ナンバーワンなんで。
てっちゃんがナンバーワンって言うんやったらナンバーワンなんやろね。
もう相当面白い。めちゃくちゃ姫あげる。
クリード新作も見たの？
あ、見た。クリード新作見たのがどうでもよくなったもん。クロール新作の方がいいぐらい。食べられていいよ、ロッキーもクリードも。ワニーに。
じゃあ、あの、ロッキーとクリードの人生は、
うん、
台風の時にワニーに食べられました。
まあ、だってボクシング何の意味もないから。
え？
だってボクシングができたところで、ワニの前で何の意味。
ああ、そういうこと？あの、
もう、いたずらにポンポンポンポン死んでしまいましたってやつ。
で、ワニのこと何もわかりませんでした、みたいな。
そうそうそうそう。一匹も何もわかりませんでした。
スタローン、どんくさかったの？
どんくさいでしょ、もうおじいちゃんだし。だって、ロッキー王子だしね。
で、結局、グリードって、あれですよね。あのドルフ・ラングレンが出てくるんですよね。
出てくる。
意味ないの？
意味ないよ。出なくてよかったよ。いや、いい映画だったよ。
あ、そうなの？
うん、なんかいい、よくまとめたなって。そんなに、もう一回見たいとは思わんけど。
うん。
まあまあまあまあまあまあって感じ。
じゃあもう次はないと。
もう次は許さんって感じ。
ここまで思い出で見たみたいな。
そうそうそうそう、次は許さんぞ。もうクロールを見て、うん、見てから映画を勉強してほしい。
じゃあ、ロッキー5が今度あるらしいんですけど。
はい。あ、ランボーでしょ？
あ、だからランボー5があるらしい。
ワニ出すべきだね。
クロール見てからもう一回編集し直したもん。
いや、本当に。いや、もうビビるから、マジで。みんなこれ聞いてる時点で、どうせワニパニック映画でしょって思う。
思ってる。
思ってるでしょ？
だって家でワニで、うおうさおうして、多分家で
終わ
って。
でも家にワニ出ないからね、普通。
でも今までね。
なんか慣れてない？慣れてない？何か。
でも今まで家に T-Rex が出たりとかいろいろしましたやん。
家に T-Rex が出てないでしょ？窓から覗いてどっか行ったでしょ？女の子が。街でしょ、それ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、てっちゃんもすっかり炎の王国忘れとるやないか。
あれ T-Rex じゃないじゃん。
あれ T-Rex はいなかったか、家には。
いない。いや、なんかバイオ恐竜でしょ？
その他の頭突きする恐竜とかいっぱい、あとスーパーラプトル的なやつもいましたやん。
あんな俺がワンパンってスープレックスで死ぬよ。
え、ワニより怖くないの？
うん。だって陸やん。はい、陸だったら人間にも血のりがあるわ。
うん。
水だから。
あ、水で辛いっていうところも重要な要素ってこと？
重要だし。
うん。
俺の筋トレとか何の意味もない。
え、
ベンチプレス100キロ持てるとか何の意味もありませんでしたってなる。
ザクで海に潜ろうみたいな話になっちゃうってこと？
なっちゃいますわ。
なったらゾックとかにやられちゃうみたいな。
そうそうそうそう。
あんなにバカにしてた。
やっぱりタフな心、大事なのは。ワニに足噛まれても腕噛まれても生き抜こうとするタフな心と。
いや、もうダメだってなるやん。
もうじゃあ、本当にね、何度も思う。
ほら、てっちゃん、あれも見ましたよね。クワイエットプレイス。
ああ、音鳴ったら。
そうそうそう。
襲ってくるやつ。
うん。
まあ、いつもワニの前では食べられるかな。
クワイエットプレイスも、
うん。
ピンチ描写ちょっとやばくなかったですか？
いや、でも、クロールの方が、やばいよ。
クワイエットプレイスで大概僕ね、
うん。
もうやだってなったんですよ。
うん。
もうこんなに主人公追い込まないでって。
なあなあなあなあ。
ちょっと嫌なシーンの連続じゃないですか、クワイエットプレイスって。
あ、多分俺、あんまり、だから家族に感情移入できなかったから。死んでもいいやと思ってたから、
別に。ひどい。
セックスすんなよ、仲出しでって。状況で。思わん？
てっちゃん。
一回でも思ったことないやつだけが文句言っていいよ。
ちょっと待って。俺。てっちゃん、その状況でみたいな好きですよ。その状況でそんなんやってる場合かみたいな好きですよ。
だって、音立てたら、やばいっていう状況で、
うん、
子供産むって、一家全員死んでもいいってことよね、もう。
でも、子供産んだ時にめちゃくちゃ感心したのが、
うん。
完全防音のシステムを一応用意してたじゃないですか。
一応ね。
あ、そこまでするみたいな。でも、それが、だから額面通り機能しなくなってっていうのがピンチなわけでしょ、あれって。
はい。
で、そうなったらもう、見てるこっちがよ。
うん。
お手上げしたくなるわけじゃないですか。もう、うん、もういい、もうゲームオーバーでいいです、みたいな。
うん。
脳みそが、ね、クソになったのかって柱の男に言われそうなぐらい、ピンチ、またピンチを乗り越えていくでしょ、あれも。
はい。
あとクローバーフィールドレーンとかも。
クローバーフィールド、閉じ込められてたやつ。
そう。
あんな感じに近いのかもね、クロールは。
あれも、もう、ピンチの後にピンチの後に、
うん、
想定外のピンチかよみたいなんで、
うん、
女の子の立場になったら、
うん、
いやいやもう普通もう抵抗する気なくならへんってちゅうか見てるこっちが抵抗する気なくなってんのに、
うん、
ヒロインが諦めないじゃないですか。
はい。
なんか針の穴つくような ね、チャンスをものにしていきますよね。
そんな感じですね。だから俺が言いたかったことは。
ああ。
だからめちゃくちゃ多分、てか普通、ワニに足と腕噛まれたら諦めるから。
問い詰めたくなってくる。
しかも、どんどんどんどん水が溜まっていく地下室で。はい、で、お父さん足反対に折れてるし。それでもお父さんは絶対生きて帰るって。
お父さんもタフなのね。
お父さんと娘は、
うん、
もう本当にタフで脳筋なんですよ。やばいのよ。
でもほんまにね、昨今の映画って、
うん、
ピンチすぎる気がする。
ピンチすぎる、本当に。声出る。うわって。
ほら、昔の映画、同性みたいに言えたじゃないですか。
うん。
昨今の映画ってなんか2回目とか3回目とかでも下手したら、
うん、
もうダメだって思います
ね。思う。だから俺なんか沖縄に住むのやめようかと思って来てた。
ほうほう。
台風来るし。
あ、ワニもあるしね。
ワニはないけど。あ、でも台風は来るから、毎年。
うん、うん、
あ。いつか超やばいのが来るだろうなって。
で、空飛ぶレベルの？
まあ、それこそね、ないって言ってたけどのがある、来るみたいな。
わ、なんか、あ、だからもう結構何人か持ってかれたわ、みたいな。
もう、だから、なんつうの、人ならまだいいんだけど、
うん。
土地自体がもうやばくなっていったみたい。地形が変わる？
ね、今までなかったことが、
うん。
今起きてるわけじゃないですか。
どういうこと？
つまり気候が変わってるわけじゃないですか。
はい。
気候が変わってくると、今までのほら、何十年とか百年ぐらいの、なんか、経験って役に立たないわけじゃないですか。
うん。
でも人間ってそれに対応できないわけじゃないですか。どうしても今までのことで大丈夫大丈夫って。
だから古典を読もうって。
でも古典って言っても、その昔の気象的なデータとかって残ってないわけですよ。
なるほど。
100年、気象的なデータってほんまに100年ぐらい残ってたらええ方じゃないですか。
うん。
それ以上になってきたら、大まかな話になってきますやん。
はいはいはい。
で、そういうの読んだら、いやーちょっと大げさでしょとかって言っちゃって伝わらんわけじゃないですか。うん。正確じゃないから、フォーマットが違うから。なんか昔、とんでもない波があったとかって言っても、
うん、
でもまさに東日本大震災とかで津波の危険性を知らせる石碑とかってみんな無視してたみたいなんと一緒でしょ？ないからないからって。
ひどいね。
で、気候が変わってきて今台風の規模とかがなんかちょっと違うくて、
うん、
コースとかもなかなか違うわけじゃないですか。
うん。
で、千葉とかに被害とかが何度も来たりとか。大阪もね。とか、そういうのって、いや、今年はたまたまやから、みたいなこと思いがちなんですよね、人間って。
うん。
でも、もうルールが変わったとしたらっていう。
もうそれで商売始めるよね。
え？
え？で、なんかもう、今年来たんですけど、実は来年も来ると思うんですよって。
うん、うん、うん。
っていう商売始まるやん、台風商売。ものすごく今、豚尾さんからなんか保険とか勧められそうな気がする。まあでも本当にそうなんですよ、うん。今まで沖縄に来てたのが内地に行ってるわけよ。
節目、自分が節目にあるってみんな思わないんですよ。
うん。
人間って。
うん。
例えば、千年単位ぐらいで気候が変わるとしましょうよ。
うん。
仮によ。千年かどうか別にして。
はい。
千年単位で気候が変わるみたいな話ってみんな受け止めますやん割と、うん。もう千年も例えば気候変わるやろうと。でも、その千年目に自分が生きてるなんて誰も思わないのよね。
うん。まあ生きてるんだけどね。勝手に人間が年とか言ってるだけだから、ね、地球にとっては。あ、もう何にも関係ないから、ね、本当に。年も日も月も。
だから今大阪で、
うん。
10月のもう末よ。
はい。
で、もう11月が見えようとしてるときに、
うん。
さすがに上着いるでしょとかって思うわけよ。
なるほど。
で、上着持っていくわけよ。
うん。
いや、別にそんなに寒くないけどな、とか思いながらも、うん、いや、夜になったら急に冷え込むかもしれんな、とかって、今、日が照ってるから、ちょっと、あれやけど、
うん。
やっぱりなかったら不安やで、とかって思って、上着持っていくんですけど、
はい。
夜に家帰ってくるまで、実は上着全然邪魔やったっていうのが、繰り返されてるわけよ。
うん。これって。持っていかければいいし。
そう、これって何かって言ったら、
うん。
今まで生きてきた年数の方が、
うん、
10月に上着行った記憶が多いのよ。
だから、台風の時に田んぼ見に行くわけ。
だから、対応しきれない。だから、今までの経験が生きない。
うん。
なかったことやからっていう。で、これから先も、大阪の10月って、半袖っていう、意識に頭を切り替えないといけないんですね。
なるほど。
でも、大阪人とか内地人とかで、うん、10月は半袖っていう風に意識切り替えられたやつなんてめちゃくちゃ少ないと思うんですよ。
うんうんうん。
まだ引きずってるぜ。
なんで引きずるの？
え、だって、9月とか10月寒かった年の方が多いから。
なるほどな。
3年か4年ぐらい暑かったのって。
うんうん、
ってことは、この3年か4年だけイレギュラーっていう考えた方が正しいって人間は思うんでしょうね。
うん、
そこが、あの、ターニングポイントとは思わないんでしょうね。あの、気候が切り替わったっていうふうには思わない。ってことでしょうね。異常気象が続いてるだけって。でも、さすがに、例えば30歳で、
うん、
15年寒くて15年暑いってなったら考え改めると思うけど、
うん、
27年寒かった、3年暑かったでは、いやーいやいやいやいや、大丈夫大丈夫って。でも僕なんかは結構対応してて、
うん、
半袖とかにしてる方なんですよ。半袖でも11月とかでも去年でもうろうろしてましたからね。
うん、
でも10月になったら、
うん、
あまりに周りがみんな上着とか着てるから、さすがにとかって思っちゃうんですよね。
え、なんで寒くないのに？
いや、これちょっと一時的に暑いだけで、日が沈んだらまた寒くなったりとかするのかなとかって不安になってくる。
うん、マジか。
だからそれぐらいだから対応できないんですよ、人類って。
だって、沖縄は未だに暑いんですよ。
でも沖縄が来年から9月が寒かったとしたらっていうことです、
ね。昨日は寒かったんですよ。
うん。
でも今日は暑かったんでクーラーつけてます。
だからあれですよね、あの、基本的には暑いっていう気持ちが働いてるわけですよね。
なんか最近、だから自分が暑いか寒いかっていうので分かってきて。
うん。
気温じゃねえなって。
そう。でも人って目の前にあるものを、その、素直に見れない能力があるんで。
え、だって、暑かったら脱げばいいのに、なんで？
全員上着着てるみたいなね。
別に全員上着着てても、半袖とか普通やん。
もう半袖で僕うろうろしてたんですけどね、ずっと。
だからそれはいいよ。
未だにしてる。だから僕少数派ですよ。
だから沖縄から出ないといけないのかなと思って来てる。
あ、あの、今までの愉快な沖縄でいられない予感が。
だって超絶台風とか来たら沖縄とか沈むだろうな。
大津波とかあるかもしれんしね。
大津波昔あったから？
うん。
何十メートルクラスの。いや、もう、全然70とか60年前とかだったんですよ。
でも70年、60年なんて地球からしたら一瞬じゃないですか。
一瞬。だから年で考えないでいつ来てもいいようにしてる俺は。もう最近囚われてないからね。時間とか。
空間に。
日とかに。もう全部自分で決めてるから。気づけも。
てっちゃぎ、災害から逃げれない人類っていう。
そう。
これは今の話に通ずるような気がするんですけど、どういう。
はい。いや、だから、そのクロールでも台風の話になったじゃないですけど、はい、あの、全国的にね、被害が最近台風がすごいじゃないですか。
はい。
で、来ると前に、もう散々警報とか。
あ、今回はすごいですよ、みたいな。
とか、あの、逃げてくださいとか、命の危険がやばいですって、
うん。はい。
逃げれた人がどれだけいたのかって。
2% ぐらい。
だから逃げれないよね。
だって周り見ても逃げてないもんね。
なんかそれやめえやって言ったよ。それやめえやって、モテラジで散々言ったよね。
例えば、沖縄に巨大台風が来ますって。
うん。
そーっと今までの、ね、やつとは違うっていうのが来た時に、
うん。
飛行、あ、じゃあ一週間ぐらい仕事休んで、
うん。
飛行機で内地行くかって言い出したとしたらっていうことですよね。
そうですね。まあでもそれハードル上げたな。
まあだからその具体的な被害は来るまで分かんないわけじゃないですか。
うん。
ただ予想が、そのなんとか最大風速とかが、
うん。
ちょっとすごいと、今までの中で。
うん、だから今までが50でやばいって言ったのが150ぐらいで来ると3倍ぐらいで来るみたいな。
だからちょっと県民の皆さんは覚悟してくださいみたいなニュースがあったとするじゃないですか。
はい。
覚悟しないといけんねとかってみんなまあ言うとは思うんですけど。
うん。
あ、じゃあちょっとその、一週間では言わんけど。
うん。
あさってぐらい来るとしたら、
うん。
5日ぐらいはちょっと飛行機取って内地に退避しとくかとかって言ったとしたらっていうことですよ。
はい。
いやー、てっちゃんちょっとそれ、ビビりすぎじゃねえって。
うん。
いう雰囲気が出ません？
あ、でも大丈夫。
うん。
ビビりすぎじゃねっていう人がいないから、周りに。
あ、ビビりすぎじゃねっていう。
っていう人自体がいないから。そう、なんか、いい判断だねとか言う人もいないから。俺がしか決めれんし、そこは。
あ、もう全く人との付き合いを絶ったと。
そうそうそうそう。
人と付き合ってるから死ぬっていうこと？
まあ、そこもあるよな。
そこもあんのか。
え、だって仕事もそうやん。
だって同調圧力的なのあるじゃないですか。
同調圧、だから台風の日に仕事に行かすとかって、
うん、
この話 してないよね、ラジオで。うん、だから、そういうのツイッターで話題になったじゃん、
うん。
で、そんな企業とか、そんな会社とか、やめた方がいいよとかみたいな。
そうそうそう。
とか、人手なしとかって言うけど、うん、実際行くよ。休めるやついる？マジで。
休んだらなかなか。
なかなかハードル高いぞ。もう、出世はないと思った方がいいよ。
そこまで。
え、だってみんな行ってるんだよ。
うん。
この、ね、だから同調圧力、人。
ね、なんで休んだのって言ったら、いや、台風があって。
いや、言う？ツイッターでみんなが休んだ方がいいから。
ツイッターで。
へーって言われるよ。みんな、へー、ツイッターで言われたんだ、みたいな。
多分15年ぐらい言われ続けるんでしょうね。
言われるよ。
でもみんなが転勤したりとかして、いなくなっても1回ぐらいは伝言されるぐらいの話でしょうね。
うん。飲み会でも相当言われる。
あん時台風でさんで。
うん。いや、だから本当にね、
うん、
そういうのはね、会社ってね、そんなスパって辞めれないし。
でも辞めさせないのが醍醐味でもあるじゃないですか。
そう、辞めさせないのも醍醐味だから、
うん、
こんな会社行かないでいいよって多分会社でツイートしてる可能性もある。
出勤して
た。俺は行ってるけどって。
あれか、そういう、こんなことやめさせてって、そんなこと言う人来ちゃうって、私は大丈夫だけど。
大丈夫だけどって。
言う。みんなおかしくなっちゃうって。
うん。私は大丈夫だけどって。いや、もちろん台風の日に出社させるのは非常に酷だと思うし、うん。
でも出社したくなるっていう気持ちもありますよね。
いや、ないから、別に。
いやいやいや、ほら、なんか、お、電車動いてるやんって、って、言っちゃうみたいなやつ。
まあ、そういう人もいるかもしれんけど、俺は、
うん、
台風の時は非常に会社に行きたくない。
めちゃくちゃ行きたくないのに、さらっと出社されたみたいな。
そう、あ、めちゃくちゃ行きたくないのに、車で迎えに来られたことがあるから。
同調圧力のレベル超えてんじゃないの？
あ、行くからって言われて、って。
ついでに迎えに来てやったみたいな。
そうそうそう、もう乗るしかないよね。
もう相手もリスク背負ってるしね。
いや、相手は一番偉い人。
ああ。強制？
だからもう、それ無理じゃん。
それって、なんか、朝鮮人をトラックに詰めて運びましたみたいな話と似てるな、似てなくない？
だから、そういうことですよ。
で、あれは強制じゃなかったみたいな。
うん。てか、強制でも何でもないから。
うん。
これ強制って言うんだったら、もう大変なことになるよって。本当の強制を見せるよって言われる。
まあ。
だから台風の時に、だから今回すごく水、川で氾濫して、うん、決壊して水浸しとかになったけど、
うん、
で、それでね、2階で取り残されたりとか大変じゃないですか。うん、でも、ねえ。
いや、結構この辺氾濫する可能性もあるよって言っても、やっぱ氾濫せえへん方にかけたいですよね。
まあ普通はね。
ベットしますよね。
ベットしたい。ベットしたい。だって氾濫しない方がいいもん。
でも氾濫した時に、取り残されたりとかなんかなったら嫌やから、
うん。
まあ氾濫しないとは思うんやけど、
うん。
県外でちょっと2、3泊するか、ってできないよね。
そう。
しない。やった人ってどれくらいいんのか、何パーセントぐらい、人口の何パーセントぐらいいんのかな、とかっていろいろ思う。
まず金がないとできないし、まず。
そうそうそうそう。仕事休んだ上に。ま
あ
でも、
金があったとしようって、じゃあまず。
うん。
で、休めたとしよう。
うん。
特に気兼ねなくね。
うん。
それでも、
うん。
家に残って2階にいた方が、
うん。
命あった場合ね。
うん。
今後美談になるんですよ。
美談？いや、別に美談じゃないやろ。
そうそうそう。いやいや、いや、耐えたって、頑張ったよねって言われるんだけど、うん、逃げたやつは逃げたって言われるから。逃げって言われる。
え、逃げてるだけじゃんって。
うん。大変な時に逃げたねって。みんな置いてって。
みんな置いて一体みんなとは。
例えば家族で住んでる人で。
はい。
例えば。
うん。
子供？
はい。
子供が21歳だとしよう。大人の一緒に住んでると。
はい、
俺はやばいから逃げるって、
うんうん。
で、お兄ちゃんだけ逃げるやん、
はい。
家族みんな2階とか3階で大変な思いして掃除とかするでしょ？
家族は家を守り続けたっていう。
そうそうそう。で、掃除とかして大変な時お兄ちゃんが勢いよくお土産買ってくるわけです。
うん、
大変だったらテレビで見たぜって、
うんうんうん。
もう家族じゃないよね。
何なの
他人だって、命のやりとりしてるときに、酒飲んで遊んでたんでしょ、お兄ちゃんって。私たちのことはどうでもいいのって。
その前に、だから意見の一致を見なかったってこと？
うん。だって意見の一致どころか、家が水浸しになったんだよって。私たち死ぬかもしれなかったのに、お兄ちゃん置いて逃げるなんてひどいよって、感情的に言われたらもうお兄ちゃんもどうしようもない。
アクシス押すみたいな、みんなで。
うん。で、これはまだ、まだ、まだね。
はい。
まだいいパターン。
あ、まあ、まだいいんや、これで、ね。
最悪なのは、
まあ、みたいな。
川が氾濫しなかったパターンや。
はい。
いいよ。お兄ちゃん逃げるでしょ？
はい。
もう一生ネタにされる。あいつ、次何かやっただけで逃げるんじゃねえの？みたいな。今度聞いとけよって、あいつが逃げる場所って。ふわふわって。一生言われる。もう自殺もんだと思う、これ。
家族、なんか、家族が嫌になりましたね。
いや、家族じゃなくて友達からも言われるよ。
あ
ー。だって今時 LINE とか Twitter でみんな知ってるでしょ？地元の友達とかでも。
じゃあ、ちょっと台風やばいらしいんで。
うん。だからちょっと俺んちボロいからさ、って。
岐阜県の方に散泊しますとかって言って。
うん。
行くじゃないですか。岐阜県に。
うん。
二日前とかに行くのよ、あの、余裕を持って。
余裕を持ってね。
うん。
ちゃんと宿も取ってね。
そうそうそうそうそうそう、そう。んで、まあ大したことなかったみたいだから戻りますって。
うん。
岐阜県から。
うん。
戻りました。うん、やばいのこれ。
え、やばい。
え、家で、自分のお家をあの、念力でめっちゃ守ってた人らに対して、お前岐阜県に行ってたやないか、みたいな。
岐阜をって呼ばれる。
岐阜を
今後岐阜をって呼ばれる。どこ行くの岐阜とかって言われる。
もうそれやったら友達ってなんだってなるじゃないですか。プレッシャーかけるためのいる
だから最初言ったじゃないですか、人。
人と付き合いたくないやもん、
そうやったら。そういう関係をなくせばいける。
あ、ちょっとてっちゃんの言いたいことが、おぼろげに
分かってきた。
あの、普段に、
うん。
だから、平常時が大事ってことだよね。
うん、そう。
平常時に、地雷をいっぱい作ってる可能性があるってことか。
だから、自ら縛りプレイしてんのよね。
で、ピンチの時、いざピンチの時に動けなくなっちゃう、そいつらが発動して。
うん、そう、感じが発動して。もうスタンドなのか念能力なのか分からんけど。
攻撃受け始めてるんですよ、ね。いや、
だって実際に、本当に避難して、本当に何もなくて、
うん、
息ようよと帰ってきて、
息ようよ
と。いや、でも何もなくてよかったねって言ったら、
はい、
お前さ、みたいな。俺んちボロいから、
うん、
手伝って行ったじゃん。補強さ、って。何も来なかったからよかったよって。でもさ、新太郎とケンジは来たよ。お前何してたの？岐阜で飲んでたって本当？俺それだったらマジで切れるからって。
え、
言われてみ？
いや、でも伊勢うどん150円。
幼稚園からの友達だよ。
150円の伊勢うどん買ってきたのにって。
パンピッチャーパンピッチャーよ、今。パンピッチャーよ、地面に。いいわ、お前、もう一生岐阜で住んどけよ。友達でも何でもない。だってでも気持ちはわかるのよ。
あ、わかんねえな。
だって、友達見捨てて一人で勝手にどっか行った
んでしょ。いや、でもその前に、あの、行こうと思うんだけどって相談はしてたんじゃないの？
うん。はって。
見捨ててないよね、それ。別に。あの、こっそり行ってたとかじゃなくて、あの、行こうと思うんだけど。
でも、うん、おかしくない？こっそり行ってもいいんだよ、別に。
いや、なんかその、危ないかもしれんからっていうことを、一言でも言うっちゅうのは友達に言ってみるっちゅうのはありやん。
ありよ。
いや、君らも逃げた方がいいんじゃないって。
うん。
で、俺ちょっとやばいと思うんやけどって、今回のって。
うんうん。
俺逃げようと思うんやけどみんなどうするって。
うん。もう既読するよ。もうそいつがいない窓ができる、瞬時に。
え、なんかやばいこと
言ってる。そいつの LINE をスクショ取られてめっちゃ貼られまくって終わり。もう地元では生きれない。
なぁ。
え、だって、土のうも積まなかったんでしょ、こいつ。
土のう
も氾濫するからってみんな積んだんで。で、足が悪いおばあちゃんとかみんな避難所に若い衆が集めて、やったんよ。
うんう
んうん、こいつだけ岐阜で。
いや。
うわ、ビール名は。って
。
ああ、岐阜。なっちゃうじゃん、人の感情だと。俺が辛い目しあってんのになんであいつだけみたいな。
で、僕は iPhone で、
うん、
岐阜で、あの、手羽先の写真とか撮って、
うん。
うわ、岐阜にもフーライブあるねんな、うめえとかって言ってツイッター。
はい。
いい心配だわ、つって。
うん。
でもとりあえず岐阜で楽しいもんとかっていう。
だからもう、かわいそうなことになったでしょ。
でもそれ付き合う相手が悪かったよね。
悪かった？
うん。
でも台風さえ来なければ。
うん。だから平時にちょっと話し合っとくべきかもね。
なんて？
台風。
いや、無駄。
めちゃくちゃすごい台風来るとした
ら。だって平時は冷静だもん。
うん。
だけど、むちゃくちゃすごい台風が来たら冷静じゃいられないから。
うん、で、それで。
お前、あれ本気だったのみたいに言われる。
いや、あの時は、あの、さすがにって思ってたけど、みたいな言い方すんのは、うんうん、本当に行くんやって。
うん。え、お前、お母さん足悪いのに置いていくのみたいな。
いや、まあ、お母さんとはまあ、話つけとこうよ。お母さん連れて行くとかね。
いいや。いや、だからお母さんは行きたくないって。
え？いや、ちょ、なんか。
だって猫ちゃんとワンちゃんがいるもん
って。てっちゃんシミュレーションって。
うん。
常にその、家族の一致は見ないところはなんかあんのそれ。
え、だって家族の一致なんか得られないでしょ絶対に。家族が一致団結とかないから。
うん、そうやな。一緒に行くか、とかってないやん。
ない。無理。
家族は常に断裂してんねん。
断裂してるし、友達も常に断裂する。
で、割となんか、てっちゃんの実体験が盛り込まれてるような気がする。
な、でもそう思っとくと楽よ。
ああ。で、意外に同志がいると嬉しいみたいな。
俺が行きたいのか、うん、家族と知りたいのか、どっちなのかって選ばんといけんさ、
うん、
まず。
うん。
俺多分家族で知りたいの
よ。そうなんや。
俺は。
じゃあ、てっちゃんが逃げて、
うん。
なんか家族がひどい目に遭ってたりとかしたら、後悔するみたいな。
うん、後悔しない人間、やばくない？死んでる、よかった、生きててっていう人。まあやばいと思う。
ああ、ほんまに、うん、マジで予想当たったわって。
あいつ逃げとけばよかったね。あ、犬も死んでるって。飼ってたワンちゃんも死んでるわ。お前なぁ、ごめんな、電車犬乗れんからさって。
飛行機とか、
ね。ひどくない？飛行機とかじゃなくて電車。
電車。
飛行機嫌いだからって。
いやー。
それはやばいでしょ。
いやー、だからそういうこと考えてるから。
うん。
ワンちゃん飼ってないわけやん。
まあ、飼ってる時に来たらどうしてた
の？まあ、その時諦めて一緒に死ぬしかないよね。
だから一緒に死ぬわけよ。
だからその後飼ってないっていうのを考えてよ。
うん。
飼ってないってことは？
一緒に死ぬってこと？
なんで飼ってないのに一緒に死ぬんだ。
魂はそこにいるでしょ。
いや、それ、オカルトはやめて、飼ってないっていうのは、逃げやすくしてるわけやんか。
そう、だから、縛り。
あ、最初に戻んの？
うん。
最初に戻って、縛ってくるやつを極力排除することで、生存率上げていこうみたいな。
そう。
じゃあみんな、お互いに縛って、上着も着るし、
うん。
台風がカテゴリー5とかって言われても、試してみる価値はありますぜってなりがちなんや。
うん、なりがちだな。
あの時お前隕石おさんかったかなって言うもんね。
アクシズの時？
うん。
言われてたはずよ、連邦軍でも。
まあ、ジム、
ネオジオンでも。
まあ、ジム3で出てったよな、あの時って。
うん。いや、押すっしょ、普通って。
うん、うん、うん。
うん。だって、ブライトさんですら同調圧力に負けて、ラーカイラムでアクシズ押すんだよって
言
ってた。
そう。
おさん買ったくせに。
そう。でもまあ言ってたアリバイはすごいもん、
ね。そう。もう言ったもん勝ちみたいな。
なんかまあ、ああ、アクシズの時とかに本性出るよねとかまで言われるもんね。
だって地球がどうにかなる時にねーって。
うん。なんか伊勢うどん買いに行こうみたいな話してたよねって言われる。
アクシズ落ちるときにね。
そう。
だから、台風のときに、
はい、
逃げれなかった人たちをバカにするのは良くないし、
うん、
非常に気持ちがわかる。だって俺もミサイル落ちたときに、逃げれんかったし。
ミサイルの次に逃げれんかったっていう、世界線作るのやめて。
だって沖縄にミサイル落ちるって言ったらどこに逃げるってなるし。
ああ、そう、これ説明すると、てっちゃんが会社の朝礼かなんかの時に、
うん。
ミサイルの携帯にかかる警報みたいなやつ、あれです、はい、ミサイルが来る恐れがありますみたいな。
うん。
あれでオロオロしてたらむっちゃバカにされたっていう経験が。え、
あれで
何オタオタしてんのみたいな。
いや、ミサイルって。
備えてくださいっていう警報の意味とはみたいな。
うん。
なんかむっちゃ慌ててた人みたいな。
そう、慌てて、とりあえず外に出る、いや、外に出ても死ぬ、どうするのみたいな、
うんうん。
一瞬で駆け巡って、
うん、
もう死ぬなら好きな人と一緒に死にたいとか、
うん、
愛する家族とか、
うん、
ここでは死にたくないとか、
うんうん、
もうミサイルって死ぬやん、もうどこにいてもほぼ。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
っていうのまでいろいろ考えて、いろいろうるうるやって、外に出ようかなってしてたら、
はい、
まあまあ、ドってなったよね。だ経験があるんですよ、僕は。
で、それからもう人類なんか信用しないと。
だから自分しか信用しない方がいい。
うんうんうん、
そういう非常時はね、
うん。
非常時以外だったら信用していいよ。
うん、
余裕があるから。
うんうん、あ、余裕がね。
余裕が。心に余裕があるときは人は優しいさ。
そう、余裕があったら、ああまあ、岐阜に逃げるのもありじゃないとかって。
なんなら送ろうか、美味しいところって。
うんうんうんうん、
でも、非常時だったらもう帰ってこないでね。
もう、てっちゃんの顔とかも見たくないよ。嫌なこと思い出すからって。
うん。なんかお前の顔を見ると岐阜思い出すわ。岐阜をって。岐阜言われすぎでしょ。岐阜限定なのこれ。岐阜って避難所なのそんなに。
まあなんかあの、海から遠い感じがいいよね。
え、でも長野とか海から遠いところなんか決壊してなかった川。
ああ、だからほら。川、あ、でも岐阜も長良川とか、
まあ、どこ行っても危険なんですよ。
でも岐阜は安定してるよ。
何が？
地域的に。
どういう意味？だからそういう思い込みやめようって、豚さんが自ら。
地形
とか。自ら行ってるのに、そこを囚われてるやん。だから地形とかで、そう、もう大丈夫だからっていうのが通用しなくなってきてるやん。
あと、結界。
関東自体が大丈夫だかって言われた地域でしょ、もう。すでに。
関東やばい、もう。
でも関東もやばくなってるじゃん。
そうそう、だから、あの、関東やばいっていうのは悟った。
で、関東の方でも東京の都心は大丈夫って言ってるじゃん、今度は。
いや、ダメやと思う。だって。
でもどんどんダメになって
る。だって、千葉にあんだけ来るのに、あんなんあれやん。川一枚やん。ちょっとコース変わったら終わりやん。うん、で、来た時のあの、都内とか、多分相当脱落よ。今まで来てなかったもん。
そうね。
どんなことが起きるか分かんないパニックになっちゃうよ、あんなの。
うん。
人多すぎるしね。避難できないからね、多すぎて。で、さっき言ったてっちゃん理論で言ったら、
うん、
人が多くれば多いほど縛り圧力強いわけでしょ。
強い。しかも田舎であればあるほど。いや、本当に。だって田舎だったらさっき言ったら土のつまんといけんし。
ああ、で、
あと足が悪いおばあちゃんとかを避難所とかに。
あの、田んぼの水門ほったらかしで行ったなって。
そう言われるし、窓補強して出ていかんといけんし。出ていくのなら。
あと家持ってると辛いですよね。
そうね。
だって家持ってたら、その、なんちゅうの、家ぐちゃぐちゃなってまして、泥に埋まってますってなって。
うん。
いや、もういいよ。どっか引っ越そうって言っても、その家自分の家やもんね。
そうそうそう。
いつか掃除せんとあかんもんね。
うん。
それから撤去するんや、撤去する費用いるもんね。
ひどいよね。
なんか苦しみかって思った。
なんかかわいそうなのよ、とっても。もう、台風、こんなことになってほしくないな。台風なんか、沖縄に来たらちょっとテンション上がってた自分がちょっと、バカみたいよ。
なんでテンション上がってたのね。
お祭り、みたいな。
一歩間違ったら C やったわけでしょ？
うん。しょっちゅう遊びに行ってたからね、台風の日に。小さい時は。
もう小さいからしょうがないじゃない。
で、大人になったら台風の日は陰痛って言って陰痛に行ってたから。
でも、そんな陰痛もなくなったわけやんか。 なんか、気候が変わった感じがしますよね。
しますね。
インツーもこの一環やったんじゃないのかって思う。インツー閉店も。気候のせいなのか、じゃないか。い
や、岐阜も、今見た伊勢湾台風の被害やばいじゃん。
いやー、岐阜やからっつって安心とかっていうのはなしで。
なしで。
岡山やで、やっぱりこういう時は。
死んだわ。
そうなん。
死んだわ、今。死んだ、死んだ。俺も死んだし、武藤さんも死んだわ、もう。
いやいや、岡山鉄壁。
死んだわ。
岡山はなんかあの水路。
今エアマスターの気分。あ、死んだって。
ああ、
あ、もう死んだわって。
もしくはバキ第一話になるか。
ああ、そうそう。
おいおいおいおいおいおい
って。あいつ死んだわって。あ、本当にね、だから皆さんも、
はい。
また台風が来ないとも限らないんで、
うん、
台風とかなんかものすごい被害、
はい。
来るときに、
はい。
その、会社に行けとかって言われたりしたら、うん、行かざるを得ないし、家族があったらなおさら。
ねえ。
休めないよ。
じゃあもう結局もう腹くぐって死ぬしかないのかな。
死ぬ気で挑まんといけんし、で、逃げれって言われても、
うん。
例えば、3人、4人、5人ぐらいの家族だったら、
うん、
急遽宿も、電車代も、飛行機代も、出さんといけんわけよね、うん、もし休めるんだったら、
うん。
何十万ってお金が飛びますよね、
うん、
急に、
うん。
そんなん、いきなり、もし行ってさ、
うん、
何もなかったら、まあ旅行で済んでよかったねって笑い合える家族だったらよかったけど、
うん、
あの、帰りに、奥さんにちまちま言われてみ、私は行きたくなかったのに何を30万、50万も使ってこんな、もう最悪って思
う。うん。
あんたの判断最悪って。って奥さんに言われるのはまだいいけど、
うん、
親戚にね、お母さんやお父さんたちにも言われたり、とかなんてもう陰口言われるともう地獄だから。
しかも家に被害が出た上にそれやったらダブルですごいよね。
ダブルよ。もう家帰った時にもう、あぜんよ。
あの、そう、退避費用も出したわ、
うん、
帰ったら家ぐちゃぐちゃで、
うん、
で、それの復旧の費用と途方もない金かかるし、
うん、
で、さらに、結局はそこ住めないから、
うん、
体育館で暮らしますみたいになって、
うん、
何も解決してないっていう。
いや、でも命は助かった。
でもその、命は助かったっていうところは見積もってくれないわけやんか。
そう、そこなの。命を助けるためにどっか行ったくせに、どっか行ったのに。
うん。
その命の部分が助かったねって。
え、結局苦しい思いするんやったら、
うん。
家でこの家がぐちゃぐちゃになってんのを見ながら、
うん。
家で頑張ってた方がよかったんじゃないって言い出す。
言い出すし、実際そうかもしれんって思っちゃうや
ん。だって家にいたら死んでた。え、隣の、あの、斉藤さん別に死ななかったよって。
うん。
でもこっちは死んでたかもしれないのにね。
そうなの。
でも家半壊ぐらいしてても、うわ、この家にいてたらちょっと、もしかしたら、死んでたかもなっていう最悪の事態はあんまり考えないですよね。
うん。
うわー、ラッキーやった。やっぱり家族の反対もあったけど、強引にでも岐阜連れてっててよかったわーとかってならへんよね。
また岐阜なの死んで岡山でしょ。
あ、岡山でよかったとかって言わずに、
うん。
うわ、岡山の旅費もったいなって。
もったいなと思うし、このお金があったらリフォームできた。
そう。あの、土砂だけでものけれたかもしれないって。
って言うよ、俺が家族だったら。家族とか、友達とかだったら、言うよ。
え、なんの展望もなく、逃げやがってみたいな、
うん。そう、いたずらにポンポンと逃げて、通過エブリデイだったんでしょ。
預金下手だけやん、みたいな。
うんうんうんうん。
あと会社の立場もなくなったって。
そう、会社の立場もなくなった。出世無理って。で、地元の友達からも、
うん。
岡太郎って呼ばれてるって
。ほんで、あの、地元の友達とか、そういう近所の人たちは、
うん。
助け合って泥とかやってんのに、
うん。株上げたのよ、周りの友達は。
あそこはもう、あそこはなんか自分たちやるらしいよって。
ね。 どうする、きびだんごもらいに行く最悪でしょ、マジで。だから、災害って、災害がきついのはもちろんなんだけど、人間関係がどうにかなっちゃうとこもめちゃくちゃやばい。すべてをぶち壊していく。
ああ、じゃあ、今のうちに整理しますか。
何を？
じゃあ人間関係を。
やめて。そうやって孤独に一人になって、災害が来なかったら、あいつ災害来ると思って、地下シェルター作って待ってたみたいだぜって。っていうおじがいるやん、今。
いる。
あの、てかアメリカとか外国とかでもなんかニュースになってたじゃん。
石油買い込んでみたいな。
とか、滅亡するからみたいな。
うん。うん、そう。でもそれだから、あれやん、テンクローバーヒールドレーンやん
か。そう、だから、ムタさんあの大柄おじよ。
あれでもそういうやつは変人って、なんか殺人鬼みたいな扱いされてた。
うん。辛いでしょ。
だから人間はじゃあもう、選択できないってことなのか？
そう。俺が言いたいのはね。
あ、そこは言いたかった、最終的に。
うん、だから、選択できないから、
うん、
あの、どうやって死ねるかも決めれないし、
うん、
本当に、うん、理想はあるけど、
うん、
頑張っていこう。
っていう話か。
っていうのが、だから、逃げれないっていうか、
うん、
無理。だから、超絶、なんかもう、フットワーク軽くて金持ちだったら違うわ。
まあ、金持ちだったらね、何でもできますもんね。
そう。そう、本当ね。本当に金があって、
うん、
まあ、それこそ、まあ、仕事なんか、遊んで、やらんで遊んで暮らせるぐらいの金があったら、
うん、
パッてね、国内なんかとは言わんよね。国外よね。
うん。うん、国内とも言わんと。
うん、国外よね。だって日本やばいんでしょ。で、むしろそれを、
うん、
SNS とかで書いて称賛されるよね。
うんうんうん
う
ん、
こういう時にすぐさま、危機を察知していけるのが、経営者みたいな。そうそう、さすがです。
あの、金とか別にいらないんで家族が一番大事なんでって。
って言う。言う。本当に言う。騙されるな。
あの、これで別に空振って笑われても構いませんって。
構いませんって。
うん、
あの、娘がニューヨークに行きたいって言ってたんでちょうどいいと思いました。
うん
うん、いや、お父さんだったかなって。
そう。いや、そういうことを決断できるお父さんって本当に素敵ですとかってリプライつけられる。
これが行動力 2.0
って。うん。逃げられなかった人たちにめっちゃリプライつけられる。
うん。
いや、ほんと素晴らしいですよね、とかっていう。
で、一方、岡山に行った俺らよ。岡太郎、岡尾と岡谷って言われて。え？あいつら、モンタロに給料もらいに行ったの？
うん。うん。うん。
ニューヨークと岡山のさよ。
どうしようもないやつみたいな。
そう、扱いされる。
ほんまピンチの時に人の字が出るよねとかって言われる。
ああ、言われる。まあ、普段こんなこと言ってるけど、うん、いざとなったら自分だけが助かればいいんだ。
うん。うん。
あんだけ共感性とか、暴力の人類史とか言ってたのに、いざとなったら自分の命よね。人を捨ててでもって。
うん。うん。うん。
まあ、どうでもいいんだろうね、俺なんかのことって。
うん。うん、
で、岡太郎と岡谷と岡尾とかは言われる。だって行動だけ見たら実際そうだからね。
うわ
ぁ。俺ら置いていってるっていう。
ノアの箱舟でも作るべきやったのか。でも考えたらノアもむちゃくちゃバカにされたぞ。
されてたでしょ、うん、あんなん作ってって
。頭おかしい人扱いやったやないか、ノアとか。
だから、聖書に答えはありましたな。
で、あの、乗った方がいいとか出てもみんな乗らない。
うん。
いやーって。
うん。
きっついっすわって言われてたやん。あれまさにあの、洪水とか台風の話でしたね。
そうですね。あの、地球一掃するっていうお話でしたね。
一層は言い過ぎやね、あれきっと。
お、津波が来るっていうぐらいか。
まだこの辺ちょっとやばいからぐらいの話ですよね。陸地が完全になくなるとかっていうのはありえないんで、それやったら再生できないやんっていう。あの一帯が台風とか、ね、あの、津波とか来るから、警戒しなさいよって神様が言ってくる。まあ、今で言う天気予報ですよね。
うん。
で、備えてたらむっちゃバカにされるみたいな。
だから。
でもまあ、でもバカにしたやつが全滅したからよかったんですよね。
そう。そして、客観的に俺らが呼んでるからよかったのよ。これで全滅しなくて実際来なかったらっていう、ノアの箱舟がやばい。
あの、ずっと陸地にあった箱舟みたいな。
そう。
で、狂人って言われる。
狂人って言われるし、来るんだって言うよ。いつか来るんだお前ら乗せてやらんとか言って、はいはい。頼まれても乗りませんよ
って。で、その箱舟の中であの、動物むっちゃ飼ってるみたいな。
そう。で、多頭飼いでみんなめっちゃ、
はい、そう、多頭飼い。
いろんな生物が
子供とか勝手に産んでるんで。
そう、悪臭がして、共食いとかして、最終的にゴミ船になる。地獄やな。
ノアのゴミ船。
ノアのゴミ船、地獄やな。
死にそうな多頭飼いとか。
多頭飼いよ。かわいそう。
備えとかなとかって、あの、近所の人のゴミとかを積み込んだりとかして
る
し。
そう。
これ撤去してくれませんとかって言われる。
うん。あ、でもこれ大事かもしれんとか。これいつか使えるかもしれんってゴミ拾ってくるおじさん。で、多頭飼いでしょ。動物めっちゃ入れてたでしょ。
そう。
多頭飼いやん。どうすんのあれ。
で、その洪水が来なかった場合のノアはそこで亡くなって、
うん、
みんなあれ、あのゴミ船、もうどうしようもないから、もう下から燃やすかとかって言って。
うん。
全部燃やして終わり。
パチパチパチパチって。
ものすごい火になりました、みたいな。
でもまだ生きてる動物がいるって。
ピシャーとかって
。もう神見てたらもうノアは地獄だなって思うよ。こいつは地獄だな。
じゃあ、来週はあの、福山の話とかを。
それして欲しかったのに。
いやでも、てっちゃん、その、災害の話、もう、大事でしょっていうか、でも何の記憶も得られへんかったけど、正直。
あ、だから、進撃の巨人と一緒でしょ。
あの、どんくさいばっかりに。
そう。
台風が来ても、ポンポンポンポン死ぬだけで。
だって、どうしようもないやん。
だから、災害来たら腹くくれっていう話で終わり、これ。
いや、本当なら逃げてほしいよ。
うん。
命が大事なんで、本当に。
あ、わかった、わかった。あの、だから、なんか、来ますと。
うん。
何かすごい災害来ますってなった時に。
うん。
じゃあ、仮によ。
うん。
仮に逃げよっかなっていうプランを練った時に。
うん。
自分が何を引き止めるかっていうのを、その時に知った方がいいかもしれないですよね。
あ、そうね。知った方がいいし。モテラジだけは味方だから、その時。
まあ、あの、岡太郎とか言わんっていうこと。
そう。
あの、いや、すごいねって岡山まで行けたの、そんなすごいわって言うから。
なんかちょっとそれも馬鹿にしてく
る。いや、マジすごくない？
いや、俺は岡山まで行けんかなって、うん。姫路までじゃないって、せめて逃げても。ちょっと岡山ってビビりすぎな感じするよね。
そう。うん、
ダメ。こういうのことを言っておくのは大事かもね。
本当に。
そう。本当に、死んでほしくない人にだけ、こうやった時に、
うん、
だからこれ、平常時だから言うかもしれんけどって、
うん、
もう俺はもう馬鹿にされてもいいからって、
うん、
お前を殴ってでも連れて行くって。例えば奥さんがいいやって言っても、
うん、
言っておくのがいいのかもね。
でも全くそれ同じことが原発爆発した時に起きましたもんね。
そうね。
今でも起き続けてますもんね。
うん。
怖がるやつが気違いみたいな。
そう。
え、なんか住んでる人に失礼じゃないみたいな。
うん。
全く同じことですよね。
そうですよ。
これってだからてっちゃんが提唱した大変なことが起きても逃げれないっていう。
そう、逃げれない。だからそういう関係性は全部カットして、
はい、
いつでも逃げれるように本当に好きな人と大事な人だけ残して生きていく方が楽しい。
うん。
なんかだって大変なことが起こってるのに、
うん、
人間関係を大事にして考えたくない。怖いもん、もうそれが怖いわ。
でも大変なことをやり過ごした後に、
うん、
人生は続いていくんですよっていうのが怖いですよね。
だからイベントにするなってことよね。
ほう。
大変なことを、人間関係の、
ああ。
エロゲで、エロゲじゃないんだぜって。これや選択肢で運命が変わるエロゲじゃないんだから。
ああ。あの、
好感度アップとか、好感度が下がるとか
やめろ。このイベント起こってる時に岡山に行ってたせいで、なんか、バッドエンド確定みたいな。
そうそうそう、岡山押すね。
姫路でもいいけど。
姫路までだったら、まだ好感度はそんなに下がらんかったのに。
もうそういうゲーム作ってくれって。
え、だからあれでしょ、絶対絶命都市でしょ。
あれ岡山とか逃げたらもうだいぶポイント下がんのか。
多分。だって岡山では多分起きてないからね、ああいうこと。
まあ、そういうのも踏まえて、次回は福山の話とか、したいと思いますんで。
うん。
また聞いてください。
はい、お願いします。
災害ラジオでありたいとも思いますんで。
あと、クロール、映画。
ああ、
だってこれは、まさに台風の時にお父さん救いに行く話だから。
いや、でもそれ、主人公というかそのヒロインが、
うん。
姫路とかに逃げてたら、もう、何のドラマも起きなかったんでしょ。
お父さん死んでて。
あの、台風の後に、
うん。
お父さん死んでるっていうかもう、破片も残ってないじゃないですか。
行方不明。結局電話取らんかったね。
どこに行ってたんやろって言って、うん。で、しかもなんか、姫路にいたらしいやんって言われる。
フロリダから逃げすぎじゃない主人公逃げすぎてない？ちょっと。フロリダから姫路は逃げすぎでしょ。それは俺でも言うわ。逃げすぎって。距離って。
プークスクスみたいな。
プークスクスの子がもう本当に距離っていう。距離、逃げすぎ。
世界遺産みたいな。
世界遺産よ、本当に。
姫路城がそんなに見たかったなって。
フロリダの学生が。
台風にかこつけてって。
うん。
お父さんと距離大きすぎやな。
だから大きすぎって、遠すぎって。フロリダから姫路はあまりにもギャップが。
まあ、そういうことですよね。
絶対見てね。あ、本当にね、そういう映画になっちゃってるよ。だって、
うん、
結局お姉ちゃんは電話して終わりだからね。
じゃあ、ちょっと冷たい人扱いなんや。
妹、あの、主人公からしたらね。
うんうん、
だって、通行止めって言ってるとこ無視して主人公は進んでいくぐらい、お父さんに対しては。
熱い気持ちが。
まあだから、ちょっと歪んだ愛情的な。だってほら、執着してたところもあるし、水泳関係で。
うんうん、
っていうところも、すごくいい思想になって、うん、だからワニは、つまみで、台風はツールで、
はい、
本当は、この親子の、父と娘の話なんで。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
というわけで来週よろしく。
よろしく、メカドック。
はい。Thank you. Thank you.